放送ポッドキャスト QR。
こんばんは、渡辺久信です。今日も皆さんからのメールにお答えします。稲城市ラジオネーム G よりも L ランドよりも第二背景、渡辺久信様、監督歴が長くなるほどメガネをかける方が多いですよね。落合さんもそうでしたし、今は原さんが代表格かと思います。メガネはかけないのですか？元新人類として派手なメガネをかけたら話題になりますよ。はい、考えたことはちょっとあります。僕もう本当若い頃から左目だけ良くて右目が悪いんです。今もそうで、視力がほとんどその時と変わんないんですけど、左が 1.5、 右が 0.5、 うん、全然違うんですよ。でもこう普通にしてるには何とも何の違和感もないですし、はい、もう慣れちゃったんでしょうね。はい、全然大丈夫なんで。ただ夜とか、まあ、現役時代もそうだったんですけど、夜になるとナイターになるとちょっとサインが見づらいなと思って、現役時代右目だけコンタクト入れたことあります。はい、右目だけ、まあ、ワンデーのコンタクトを入れたことあるんですけど、まあ去年一昨年あたりにちょっとナイターの時とか、ちょっとかすむかなみたいな、ところがあったんで、メガネかけようかなとは思ったんですけど、もう単なる体調が悪かったみたいですね今全然かすまないんでその時に体調が悪かったみたいですけどまあね、メガネも、まあ、実用的な部分とね、こうファッション感覚的な部分、いろいろ用途があると思うんですけど、多分かけないと思います。もしかけたらなんか心境の変化があったんだなと思ってください。はい。持ってないです。はい。一つも、まあ、サングラスとか持ってますけど、普通のそういうメガネっていうのは、一個も今まで作ったこともないです。はい。その、現役の時もすぐコンタクトにしちゃったんで、作ったことはないんですけど、でも、一個ぐらいあってもいいかなと思う時があります。あ、それは若い頃、伊達メガネ、ファッション的なのは若い頃、1ヶ月ぐらいちょっと凝った時がありました。はい。そのメガネに、うん。1ヶ月でちょっとね、もう、前、もういいかな。もう一通り、かけたんでいいかなと思ってやめましたけど。どんな感じかな。もう結構持ってましたよ。ま、丸いのから四角いのから。まあ三角は持ってなかったですけど、はい。そんなような感じのメガネ。はい。で、縁の太いのの、細いの。はい。昔やっぱ太いのがやっぱ主流だったですね。はい。レンズがないのとかも持ってましたし。そんなとこですね。まあ、どうなんでしょう。多分書けないと思います。はい。アビコ氏、ラジオネーム、にゃーと言われたい男。背景、渡辺久信様。ずっと前のライオンズナイターで聞いたことがあるのですが、大相撲が好きなんですか？本当ならば、歴代の好きな力士を教えてください。僕は千代の富士をカモにしていた怪力横綱、鷹の里の大ファンでした。はい。僕も好きでしたね。鷹の里。もう横綱になったのがね、もう本当遅くなってからで、はい。まあ、もう、僕本当詳しいんですよ。昔、大相撲ダイジェストにもね、ゲスト出演させてもらったぐらい、まあ、最近はそうでもないんですけど、まあ、当時は、関取の顔、名前、部屋、出身地、すべて言いました。本当にこれは、はい。僕の一番好きだったのはね、まあ、これはもう小学校時代好きだったのが富士桜。今の中村親方。はい。富士桜が大好きで、特艦小僧って言われてね、はい。で、群馬なんで土地赤城とかね。サーカス相撲の土地上がり。はい。あの人は元、柔道選手なんですよね。はい。中学時代ぐらいまでは。だから柔道やってるからいろんな投げ技とかね。そういうのが。まあ、横綱だとやっぱ、僕が小学生の時代はもう憎たらしいほど強かった北の海親方ね。すんごい強かったっていうのをね、こう、ある意味ヒールになってましたよね。その頃。でも僕はヒールが大好きだったんです。小学生の頃。女子プロレス、小学校の時見に行っても、 あの、桐生の体育館来たんで、あの、ヒールが大好きで、うん、当時ね、わかるかな皆さん、ビューティーペア、そこの中にいる、なんだっけ、池下由美か。あの、彼女が大好きで、これは本当の話なんですけど、ブラックペア、そうそう、パイプ椅子ぶつけられました。小学校6年生の時に。それはなぜかというと、戦って負けて、池下由美が通路を歩いて、多分ね、カリカリしてたんでしょうね。もうすんごい形相で、こう、控え室に戻る時に、その通路のとこで、小学校6年生の僕が、池下って応援してたら、応援してたんですよ。そしたらパイプ椅子投げられて、向こう連れに当たって、その場にうずくまってました。そんな少年がいました。はい。格闘系、そんな好きで、まあ、その、大相撲も本当、小学校低学年ぐらいから見てたりしながら、まあ、プロに入ってからも、10回ぐらいは見入ってんじゃない？本場所見入ってます。はい。10回ぐらいは見入ってます。はい。まあ、そのぐらい好きで、なおかつ、早くから行ってます。テレビ中継が始まる、その4時とかそんなんじゃなくて、2時頃から行ってます。お客さんがほとんど入ってないんで、の力士のこう、息遣いとか、そういうのが、もう本当に、もう、まあ野球でいうグランドレベルで聞こえるみたいな、うん、そんな感じで、そっちのが意外と好きだったな、みたいな。はい。一番好きだった力士っていうと、寺尾さんとかね、うん、まあこの寺尾さんとか面識があったんで、うん、あれなんですけど、まああの体でね、うん、やっぱりあそこまで行ったっていうところで、当時の相撲取り、この人はどんな感じの相撲取りって言われたら全部答えられますね。はい。琴風さんよかったっすね。うん、まあでも、ある意味押し相撲ですもんね。うん、押し相撲で、ちょっと下ったあだなんですけどね。僕と一緒で。いや、でも、まあ、真面目そうな感じの大関まで行きましたよね。うん、今はでも、ね、部屋の、力士が結構いろいろ、関取りになってますし。横須賀市ラジオネームマリーちゃん、背景渡辺久乃様、将来娘さんがこの人と結婚しますと言って家に連れてきた男性がプロ野球選手だったらどうしますか。敬具小平市ラジオネーム妻子は栗山ファン、背景渡辺久乃様、私には目に入れても痛くない5歳の娘がおります。監督にもお嬢さんがお二人いらっしゃるようですが、もしも、嫁がせる、なら、どの選手がいいですか？敬具。いや、これは、どう、まあ、その現場になってみないと分かんない部分あるかもしれないですけど、ただでも、まあ、娘が選んだ人だったら別にいいと思います。はい。反対したところでどうなのかなっていうところがありますから。ただ、野球選手選ぶかなっていう感じですよね、娘がね、これは。はい。大変だっていうのを知って、言ってるところも結構、うん、もうありますし、もし嫁がせるとしたらどの選手が、これはどの選手も嫌です別に。どの選手も嫌ですっていうか、別にあえてこの選手っていうのは別にないですね、野球選手の中でね。あ、大阪府池田市ラジオネームゆとり世代、背景渡辺久乃様、前回就職で関東か関西のどちらに進むか迷っていますという内容で投稿させていただいたものです。あ、覚えてます。はい。監督から温かいお言葉をいただいたおかげで進路が決まり、関東に移住することになりました。あ、そうですか。監督が私の人生を変えてくださったのです。本当にありがとうございます。監督のこれまでの人生で一番大きかった出会い、言葉、出来事は何ですか？ぜひ教えてください。覚えてます。この方、はい。悩んでたんですよね。一歩踏み出すか踏み出さないかみたいなところで。とんでもありません。なんかそんなこと言ってもらうと、ちょっと責任感じちゃうなっていう感じはするんですけど、まあでもね、人生は一度しかないですし、まあ自分が、うん、決めたんならね、やっぱしっかり信念を持って歩んでいってほしいなとは思います。はい。 今までで一番、これまでの人生一番大きかったね。いろいろね、ありますよね。出会いとなったら、たくさんの人に、まあ、その世代世代、年代年代でいろんな人に出会いましたし、まあ、そういう方々、一人一人がいなかったらね、やっぱり、今、自分がこういう場所に立ってるかっていうとなると、まあ、ちょっとそれは、ないとは思いますし、人間ってやっぱ一人では、ね、生きていけない。当然、いろんな人にの出会いがあって、支えながら、まあ、生きていくんであって、まあ、ある意味そういうことに感謝をして生きていかなくちゃいけないかなとは、今も常に、思っているとこなんですけど、まあ、言葉もね、こう、今急に言われて、この言葉っていうのがちょっと今考えながら、思いつかない状態でいるんですけど、まあ、ところどころでいろんな言葉をかけていただき、自分の人生も本当に変わったっていうところも、ありますし、まあ、でも一番の岐路っていうのは、まあ、これは一つのエピソードして、やっぱり高校野球の3年の夏の決勝でね、押し出しで、決勝の延長戦で押し出しで負けて甲子園に行けなかったっていう、そういう経験が僕あるんですけど、まあ、なかなかできない経験っていうか、まあ、ある意味3年間やってきて、まあ、野球やっていく上で、押し出しっていうのは、もう本当、野球はチームプレーなんだけど、押し出しに関しては、もうピッチャーの責任？やっぱり、ピッチャーが勝負いけなかった？そういう経験をして、まあ自分の中であれが一つのターニングポイントになったかなっていう、野球やって、これからも野球やっていく上で、まあプロに入ってからも常にそのことを頭の中に入れながら、ツーアウト満塁、ツースリーになるたびにそのことを思い出しながら、ここでアマチュア時代、高校時代は勝負に行けなかった。で、プロに入ったら、そういう場面を迎えた時にも常にそういうことが頭の中に浮かんできて、ど真ん中で勝負っていうね。だから、まあ、その時もね、当然もうそれはもうピッチャーの責任、特に僕、キャプテンだったんで、やっぱもう責任を全部自分だっていうふうに思い込んだというか、そうなんですけど、実際。まあ、そういう時に仲間の言葉っていうのが、一つ、まず、お前の責任じゃないっていうかね。お前がキャプテンとしてチームを引っ張ってきたからこそ、決勝までまず来れたって。群馬県大会の。で、こういう試合ができたって。だから、その責任を背負い込むなって、みんなが言ってくれたっすね。みんなの責任だよっていう感じ。まあ、あの言葉に救われた部分はあるんですけど、実際本当、まあ僕も意外と責任感強い方だったんで、もう本当に自分の責任だと本当思いましたね。押し出しですからね。やっぱピッチャーの責任だなっていうか、まあそこで、よしっていう感じになりましたよね。やっぱこういう仲間の分まで俺は野球を続けて、当然プロに入ってね、やっぱそういう仲間の分まで、俺は野球頑張るっていうそういう気持ちになりましたし、まあそこが一つ、まずこう最初のこうターニングポイントだったかなっていうか、仲間ですよね。まあプロ入ってからはね、いろんな、まあ諸先輩方、当然監督コーチ、いろんな方にいろんな言葉をかけていただいたんですけど、まあ意外と我が道を行くの方な感じで、プロに入ってからは行きましたね。はい。別にキャプテンでもなかったですし、はい。意外と我が道を行くみたいなところでやってましたけど、ね、現役終わって、指導者になるっていう中で一つの出会いっていうのは、まずは野村監督ですよね。野村監督との出会いが、指導者の道を目指した、一番のきっかけはそうです。はい。それまでは別に、指導者っていうタイプじゃないなと思ってましたし、まあ、そこでね、出会って、いろんなことを教わり、すべてに関して野球っていうのはそういう、いろんな理論付けも必要だし、まあ、ある意味感性も大切なんですけど、そういう中の、基本的な部分、そういうところの部分をしっかり野球選手は勉強しなくちゃいけない。それまであんまり考えてなかったですよね。まあ、ある程度基本はもうできてるとみんなプロ野球選手は思ってますから。まあ、そういう中である意味カルチャーショックっていう感じ。ああ、ここまで考えるんだ監督っていうのはっていうふうな感じで思ったりしながら。まあ、そこがまずきっかけですし。まあ、実際、コーチになるっていう、そういう軌道に、 乗せてもらったのは東尾さんだと思ってますし、まあ、東尾さんの言葉がきっかけで台湾に渡りましたし、まだ鍋はそのタイプじゃないって言われましたね。そのね、何のタイプじゃないって、その指導者としてのタイプじゃない。それが一つね、ああ、こう、人間っていうのは、自分が評価するより人が評価するもんなんだなと思いましたね。自分の中では、まあそういうところもあるかなとは思ったんですけど、ただそれは自分の評価であって、評価は周りがするもんだなっていうのはその時思いました。まあ実際その、そういう言葉がなければ踏ん切りがつかなかったと思うし、まあ本当そこら辺は、感謝してますし。はい、背景、渡辺久信様。今日はここまで。埼玉西武ライオンズ監督、渡辺久信でした。